芥川龍之介、都市春、その3。5。都市春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、都市春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。都市春はその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて神羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、都市春の姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて木座橋の前へ引き据えました。木座橋の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしく辺りをにらんでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。都市春はどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。
こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。
閻魔大王の声は雷のように木座橋の上から響きました。都市春は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口をきくなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま、推しのように黙っていました。すると、閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、
その方はここをどこだと思う。速やかに返答すればよし。さもなければ時を移さず、地獄の呵責に合わせてくれるぞ。
と、いたけだかに罵りました。が、都市春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王は、すぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまち都市春を引き立てながら、神羅殿の空へ舞い上りました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が、真っ黒な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ、変わる変わる都市春を放り込みました。ですから都市春は無残にも、剣に胸を突かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に煮られるやら、その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでも都市春は我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口をききませんでした。これにはさすがの鬼どもも、呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り都市春を木座橋の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に、
この罪人はどうしても物を言う景色がございません
と口をそろえて言上しました。閻魔大王は眉をひそめてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、
この男の父母は畜生堂に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい
と一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上りました。と思うと、また星が流れるように二匹の獣を駆り立てながら、さっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見た都市春は、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、 それは2匹とも形はみそばらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから。
こら、その方は何のためにガミさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
突春はこう脅されてもやはり返答をしずにいました。
この不幸者めが、その方は父母が苦しんでもその方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。
閻魔大王は神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。
撃て鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。
鬼どもは一斉にハッと答えながら鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切ってところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもにしばらく鞭の手をやめさせて、もう一度突春の答えを促しました。もうその時には二匹の馬も肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに膝端の前へ倒れ伏していたのです。突春は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時、彼の耳にはほとんど声とは言えないぐらいかすかな声が伝わってきました。
心配を惜しでない。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。突春は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。突春は老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、ハラハラと涙を落としながら、
お母さん
一声叫びました。
6。その声に気がついてみると、突春はやはり夕日を浴びて落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。
どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれはすまい。
片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。
なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。
突春はまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。
いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。
もし
お前が黙っていたら。
と、鉄管師は急に厳かな顔になって、じっと突進を見つめました。
もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは、元より愛想が尽きたはずだ。では、お前はこれから後、何になったらいいと思うな？
何になっても、人間らしい、正直な暮らしをするつもりです。
突春の声には、今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り、二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて、突春の方を振り返ると。
おお、幸い今思い出したが、俺は泰山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。
と、さも愉快そうに付け加えました。